はい、皆さんどうも、こんばんは。ラジオ千の川の時間が、やっておりました。今回で、152回目の放送になります。本日はですね、10月です。月が変わりまして、10月のですね、もうすぐ17日ですね。まだ日付17日になってないんですけども、日付的には16日の、夜の11時53分を指しております。ということで、なんと前回からですね、もう1ヶ月以上経っちゃったんでしょ？ 1 ヶ月以上でしょ？確か。何日ですか？ 1 ヶ月以上経っちゃったような気がするんですが、皆様の、ですね、コメントをいただいておりまして、だいぶ溜まっているということで、今日はね、そんなにフリートーク特に考えてないんですが、皆様のですね、コメントが溜まっちゃったので、それをお読みしなきゃいけないという放送にさせていただきたいと。まあ、なんか喋ってるうちにですね、思いついたらなんか喋りますけどもですね、まあ、いろんな質問とか来てるんで、それに関連してお話しようと。ということなんですけども、まあ、1ヶ月ぐらいですね、まあ、この千の川の放送をやってなかったんですけどもですね、結構アクセス来てましてですね、誰が来てるんだったんだよ。なんかYouTube とかですね、僕のくだらないモノマネとかですね。僕モノマネが大の苦手なんですけども、ね、30代ぐらいからちょっとやり始めてですね、この出川哲朗に行って到達したということですね。どうでもいいですけど、そんなことは。まあ、コメントの来てるんで、順番にお読みします。まずはですね、まずは仲間ゆけ、ね。これから聞きます。ありがとうございます。聞いてください。そして続いて、仲間ゆけ。なんでしょう。アマゾンで1200円で買えますから、おすすめです。おすすめですよ。フリーサイズだから男でも装着できるという。これはスクール水着の、前回の放送の絵に関連してのことだと思います。来ません。以上。そしてね、ごま。恋愛の話が、恋愛の話も聞きたいです。これがもうちょっと詳しく言ってくんない？何？俺の、だから、今はですね、恋愛してません。彼女とか、いません。いないから、今の恋愛の話はできないから、過去の話とかをしてくれってこと？それしてもいい。でも、この番組にそういうのって似合わないんですけどね。なんか、実際どういうことを聞きたいかっていうことを聞いてくれればですね、それにお答えしますよ。なんか、こうやって恋愛話してくれって言われても、なかなか、パッと出てきませんよね。うん。だって、さっき餃子食ったばっかりでさ、ちょっと兵我慢したりしてるんで、ちょっと、ね、なかなかやりにくいと、いうことですけど。だから仲間さんはですね、ゆけさんは、またちょっと書いてきて、どういうこと聞きたいかっていうのも、恋愛の話って広すぎてわかんないんで、うん、ちなみに童貞だからね、あんま話できないよ。特にそういう話わかんないのかね。そして、ゆうじろうさんですね。ありがとうございます。自分は松屋派です。松屋っていう牛丼ありますよね、確かに。カレーもあるんでしょ？あそこは。うん、あるんです。茅ヶ崎にもあるんです、松屋は。ですが、行ったことありません。狭いんでね、あそこね。すき家のが広いんですよ。まあ、茅ヶ崎の松屋はですね、やっぱ家族連れは来てますよ。やっぱ金がないんでしょうね、このご時世、本当に。みんな貧乏ですからね、松屋とかでね、ガキ連れてね、夫婦でね、来てんのよ。はぁ、とか言って。ファミレスじゃないんだ、とか言って。ファミレスより安く食えますから、だって牛丼の中盛り380円でしょ？そういう世界だったら、ファミレスよりいいじゃんってことなんじゃないでしょうかね。うん。まあ僕は別に松屋嫌いってわけじゃありません。ただ狭いとか広いとか場所が近いだと多いだってのだけの話で、ただ食ってないとか、いうだけですかね。特に別に、吉野家がいけないとか思ってないですよ。吉野家は前高かったからね。うん。で、すき家とか松屋が安くなったってことで、安いってことで、ってこともあるし。まあ、前案近くにあったのが潰れちゃったとかいう話もありますからね。そして、誰でしょうか。ゆうじろうさん。続いてゆうじろうさん。それと自分で水を汲めないような飯屋は自分も嫌ですね。店員に水をお代わりするのも気を使うんですよね。とかね。飲みたい時に飲みたいだけ飲めるようなシステムの店の方がまた行きたくなります。ということなんですけど、全くその通りですね。僕もそう思います。大体ピッチャーってのありましてね。 ピッツァってのはまあラーメン屋とかにある水が入ってるボトルなんですよ。あの水とかのお茶が入ったやつね。あれを私はですね、葵という、葵って名前出してもしょうがないけど、唐揚げとご飯が売ってる店がありましてですね、そこで、だいたい2本は必ず飲みますから、私は。飯を食いに行ってんだか、水を飲みに行ってんだか分かんないっていうぐらい飲んでるんですよ。はい。いや、そういう店じゃないと、ダメですね。無理無理、それは。なんだろうな。たくさん食べるだけにたくさん飲むっていうことですから、その時にですね、水をおかわりするなんつったら、はい、はいってワンコ水みたいになっちゃうからね。うん、だからそれ、もう無理なんですよ。だから僕もユージョさんと同じで、そういうところにしか基本的に行きません。あとはだからドリンクバーの店ですよね。しょうがないからね。しょうがないっていうか僕行ってるんですけど、イオンの2階のファミレス行ってるんですけど、そこで飲んでます。はい。日記を書いてるんでね、それはドリンクバーじゃないと困るんですけども。はい、ありがとうございました。そしてね、ごめん行け。私もゆうじろうさんに賛成ですっていう。はぁ、あ。そうなんですか。まあそういうことですよね。気を使うシステムにするな、ということなんじゃないでしょうかね。さあさあさあ、行きましょうか。続きまして、誰でしょうか。これは違いました。次のコメントは違うところで見なきゃいけなかった。すいません。ちょっと待ってください。こっちです。これは君は NHK から国民を守ると知っているかっていうことにコメント書いていただきた、いただいた方です。名無しなんですけども、NHK って嫌ねーってことです。ございまして。結構めんどくさい話なんですけど、こういう政党があったってことを最近知りましてですね。はい。結構これ難しい問題なんでね。まあなんか、ねえ、受信料払いたくないって方はこの立花さんに相談してみたらいかがかなと思います。このやってるのってあんまり公でやってるのってこの人ぐらいなんじゃないかなと思ってるから、うん。一つだけこれ言っていいの？俺まあこれに書いてあるこの人のやつを見ればわかるんだけどね。一応 NHK っていうのは放送法っていうことに基づいて、なんだっけ。テレビをですね、設置したっていうことの段階から、何料って言うんだっけな。とりあえず、だからテレビを設置して、テレビを見れる条件が揃ったというところから、視聴料だから、なんだか、お金を取るわけですね。うちだと年間、半年6980円でした、確か。それは一応放送法に則っているんですけど、まあ、それがおかしいという人はいます。確かに。どうしてかわかるでしょ？どうしてかというと、勝手に契約させられてるっていう形式になってるんですよ。だって、NHK 見てなくても取られるんですよ。おかしくないですか？ほんで、いらないって今ね、だから俺最近知ったから、これまあ調べたらわかるんだけど、払わない人に NHK を見させないようにできるんですね、技術的に。できなくてやらなくてお金取ってるっていう、この矛盾があるわけですよ。だから、あと何ですか？だからとりあえずそういう風にして、業務委託していて、まあ、銀行から引き落としというシステム以外は、まあ、集金人たちがおりまして、人がいまして、それは業務を委託している、NHK から業務を委託している業者がいまして、NHK の人じゃないんですよね。だからそういうのをどう考えるかっていうことですよね、言ったら。ほんで、放送法にはですね、基本的に罰則規定はありません。だからどういうことかというと、払わなかったからね、払わなかったからどうなんだっていう罰則があるのかっていうのは規定がないので、この立花さんが推奨しているのはですね、基本的に解約っていうのはできないと考えた方がいいと彼は言ってましてね。僕間違いだと思ってません。彼はめちゃくちゃ詳しいけど、元 NHK の職員だからさ、俺の方が詳しいわけないんだけども、結婚と離婚で考えてくださいっつってね、言いました。結婚は契約なんですよ。契約って勝手にされちゃうんですね。別に紙に書いてですね、紙に書いて判行して契約するわけじゃありません。これは NHK のやり方ですから。 それで契約したことになっちゃう。例えば誰か来ますよね、うちに。引っ越しますよね。NHK のなんとかですとか言って来る。本当かどうか知りませんがね。それで来てですね、俺なんとかなんとかでお金払うように契約してくださいって言いまして。多分紙とかあるんでしょうか。僕よく知りません。うちの親父が勝手にやってるから、やってたんでわからないんですけど。で、まあ、それで払わない方法としてはですね、まあ契約を解約することは相当に難しいので、要するにどうしたかって NHK の方は拒否しますからね。そんなこと簡単にできたら彼らは、ね、年間に1500万円ぐらい職員をもらってるようなので、平均です。なのでまあ、解約なんかさせてもらえるわけありませんので、どうするかって言ったら勝手に契約してるんだろうってことにさせておいて、それで、滞納って言い方僕したくないので、未納にしてですね、で、5年経ったら NHK に電話かなんかをして、で、なんか私は払いませんと宣言すると。で、そうすることによって、その5年分払わなくていいような、そういう、それ、これは民法のあれだと思うんですけど、彼言ってたの、立花さん言ってたんですけども、何でしたっけ、時効が成立するという話。僕そこも詳しくないんで忘れちゃったんですけど、とにかくそういう手続きが取れる。まあ、そういう話を詳しく聞きたければ、立花隆さんのところに電話番号を貼って、書いてあります。あとはまあシールもらえるんだって。シール貼っとけば来なくなるとかなんとかいろいろあります。うん。まあ僕今そういうことしようと今ちょっと考えてはいないんですけど、後々考えますけどね、それは。うん。ということで、皆さんにそういうこと知ってるかということでこれお伝えしようというふうにして YouTube アップしました。こういうのいっぱい載ってるんですよ。なのでぜひ調べてください。ということでございました。そして、ゆうじろうさん、タビトさんは一日何時間テレビ見ますかって、好きな番組とかありますかっていうことなんですけども、これはですね、一日何時間、1時間ぐらいじゃないですかね。1時間か2時間ですね、見て。足し算するとね、2時間見ないかな。1日1時間から1時間半。いや、30分から1時間半ぐらいですね、1日。見ません、ほとんど。ですね、僕が見るっていうのはほとんどハードディスクに録画したものを見るので、で、それ何を見るのってもちろんですけど、将棋です。はい、NHK 杯。今 NHK の話して NHK 杯を見るって言っちゃいけないんですけど、僕はなんでそういうことをしないかって話、要するにこう、ね、NHK の聴取量みたいなやつを見逃のする努力をしなかったかっていうとですね、私 NHK 杯って必ず見てるんですよ。相当悪いでしょ、やっぱり。見てるくせに払わねえのかって話がちょっとおかしいと思っていて、だから私そういうことやらなかったってことがあります。要するにじゃあ見るのはですね、将棋です。ます。週に一度、1時間半ありましてね、それを録画しております。あとはね、朝生ですかね。月に一度、3時間。好きな番組他はですね、ほとんどありませんね。正直言いますって。今大人の人に聞きたいんだけど、若い10代のやつじゃなくて、20代、30代以上の方に聞きたいんだけど、テレビ面白いですか？いらないですよね。はっきり言ってお金もったいないですよね、正直に言って。役に立つ番組もほとんどないし、あんなんで金取られたらいい迷惑じゃないですか、正直言って。なんでいらないもん残ってんのさっぱりわからない。正直言ったら、俺の今の気持ちっていうか、もう前々から思ってんだけど、いらないでしょと思ってるわけ。いらないよ、テレビなんてと思ってんの。いらない、いらない、あんなの。ああいう風なシステムっていうかさ、広告でね、民放なんかは特にそうだけど、広告宣伝やって、それにさ、スポンサーにね、引っかかるのこと言えなくてとかいう話があってさ、そんなんで見て何が面白いんですかと思うから、好きな番組を語るよりも、いらない番組とかゴロゴロあるよね。ほんとほんと。笑っていいともなんかいらないでしょ。早く終わってくれると思うもん。いいともでしょ？あとね、めちゃイケもいらない。あんなもんいらないでしょ。っていうかさ、俺が、先言っちゃってんのかもしんないんだけど、先言ってるって言うと偉そうだから言いたくないんだけど、めちゃい、この前のめちゃいけだって面白いって女の子おったやん。女の子って言っても20代だけどさ。で、それしょうがないわけ、それは。レベルが違うから、あれを見て面白いっていう人がいたら、それはそうだよねって認めるしかないじゃないですか。 俺なんか見てもなんかネタ振りが長いしさ、どうせお前なんかおかず入れとか言ってどうせ出るんだからね。パターン一緒だから、出ない出ないって振りしてて長いんだよって。もう1時間もそのネタ振りがしてるのかって言っても、イライラしちゃってですね。ただそういう風になんか、視聴率ですよね。で、数字で、なんか、ね、数字が低いと終わるでしょ？ピカルも終わったでしょ？ピカルもあと、ドラゴンとか出てたやつも終わっちゃったでしょ？あれも数字が取れないから終わるわけで。だから数字取ってるやつは終わんないんじゃないかっていうことですよ。簡単に言うとね。だからなんか、ほとんどいりませんよね、テレビ番組って。正直言って。CM なんかもいらない。無駄金使ってる、正直言って。なんか。もうそういう時代じゃないなっていう気がします。もうほとほと思います。はい。それが僕の今の率直な気持ちですね。それをなんかこの、まあ、千の子が聞いてる方はどう思ってるかわかんないけど、多分これ聞いてるっていうぐらいだから、あんまり見てないんじゃないかなと思うけどね。見てないでしょ、だって。面白いテレビとか。テレビ面白いですか？ジャニーズの変なの出てきて。変なのって言っちゃ怒られちゃうけど、嵐だとか、トキオだとか、スマップはまあしょうがないとしても、よくわかんないっすよね、なんか。僕は。何ですか、あれはとか。おっさんだから、おっさんの愚痴みたいに聞こえちゃうかもしれないけど、なんかそう思いますよね。なんか、わかんないな、つって。っていう感じでございます。という、そして、続きまして行きましょうか。まだ来てるんですよ。あ、これ、出川哲郎のモノマネの、ね、くだらないポッドキャストに来ていました。中村ゆきぞう。お、聞くでごわすね、とかね。まじ、池さん、クソワロッシュって何これ。笑ったんでしょうかね、これ。だからほんと、これ、てっちゃん昔言ってたんですよ。出川さん言ってたんですよ。だから、ってこれ。君がキスしたくないっていう気持ちやれ、って。俺がキスしたい気持ちの方が、絶対に強いから。これは名言なんですよね。B 型の名言、B 型名言として有名なんですよね。気持ちよくわかりますよ、僕も。そういうこと、そういうこと。そういうのがわかんないやつはもうこの番組聞けないよ。だいぶ昔に言ってたんですよ、これね。というわけで、そして、ゆうじろうさんなんですが、これは昨日いただきました。16日ですね、来てました。台風大丈夫でしたかって、10年に一度のレベルらしいっすね、ってことで。まあ、来てましたね。だから16日のね、大体もう昼ぐらいにはもう止んでましたけど、まあまあ降ってました。でも風はね、そうでもなかったね、風は。もっと、ピューンとか言って、おじいさんとかおばあさんが飛んでんのかなと思ったら、そうでもなかったよ。なんか雨がわーって集中的に降ってる。で、横殴りでもなかった感じですよ、なんか。量が多かった、ずーっと強めに降ってて。で、なんか到着するって、要するにこう、通過する前に結構早めに強めに降ってて、って感じでしたね。で、伊豆大島かな？の方で亡くなった方がいると。十何人亡くなられたってことで、やっぱ危ないよね。やっぱ台風も気をつけ、10月ですからね。10月にそんな巨大台風って来るっておかしいよね、なんかね。思いません？ 10 月に台風なんて来ましたっけ？せめて来て9月だよね。9月、遅くて半ばぐらいとかね。10月に来たんで記憶ないですよ。体育の日過ぎてるんですよ。ねえ、すごいですよね。だから、温暖化ですよね。日本ですよ。地球って言ってもいいけど、とりあえず日本に住んでるから。日本が温暖化してることは間違いありませんね。どんどん温暖化しています。僕が子供の頃に比べて、どんどん温暖化している。40度とか言ってますからね。僕がガキだった頃は40度なんて聞いたことありませんよ。なんでかわかんないんですけどね、僕には。ということで、だいたい約20分ぐらいで、コメントたくさんいただきまして、それをお読みして、なんかすごい、やることやったな、っていうことでね。ほっとしたりなんかして。いや、これ溜まっちゃってるとさ、なんか、申し訳ないな、と思ってね。 まあ、ネカマさんとユージロさんっていうこのお二方だけだったんですけど、どれでもたくさんいただきまして。まあ、また皆さん何かあればですね、お読みいたします。で、ちょっと考えたんですけど、メールの方は、まあ、来てないんですけど、メールの方はメールでお返しするっていうようにしようかなとか思ったりしてますね。その方がいいかなとか、改めて考え直しております。これで読んでもいいんだけどさ、なんかこっちの書きやすそうだからね、皆さんね。とか思ったりします。何、20分経ってまでこれフリートークしなきゃいけないの、これ。てか、誰聞いてんの、この番組大体。すげえなんかアクセス来てんだけど。誰聞いてんの、この番組。どうしましょうかね。最近そうですね、僕の悩んでることというとですね、ホームセンターでですね、あれですね、サンダルを買いましてね、僕部屋の中で、部屋の中っていうか家の中でサンダルを履いてるんです。もう1年ぐらい履いてですね、もうクタクタになってるサンダルがあったんですよ、履いてるやつでね。それでほら、たまたまのビーフシチューを作っていて、それ食べてたんですよ、僕がね。こうソファーかなんかに座って、穴の開いたソファーに座ってですね。ですね。俺が笑ってどうしようもないんだけど、これリスナー笑わないんで、俺笑っちゃいけない。喋って笑っちゃいけない。ですね。穴の開いたソファーの上に、100円ショップで買ったクッションを置いてごまかしながら生活してるあんなソファーの上に座ってですね、そこで適当に作ったビーフシチューを食ってたんですよ。ね。それで食ってて、そうしたらですよ、100円ショップで買ったですね、プラスチックのちっちゃいスプーンで食ってたんですよ、僕は。金属の高すぎて買えないから。ちっちゃいやつよ。ほらよね。銀色の銀のさじで食わなあかんのに、俺はしょうがないからって、5つ6つ入ってるやつを使い回してですね、そのちっちゃいやつで食ってたんですよ。ほんでそれ料理するときに使うからさ、先っぽのがちょっと曲がってくるのよ、手前側に。ね、手前側だったら食えるからいいと思って食ってたんですよ、こうやってシチューさ。大してうまくないシチューだよ、これも。そしたらよ、俺、知らないよ。勝手にそうなったのよ。俺がやったんだけど、俺、計算も何もしてないよ。パッて見たら、へってこう、シチューがさ、こう、スプーンの先んとこにピュって引っかかりやがって、こう、プラスチックの反動でビュンってなってさ、この、ひび割れたこの、ソファーにピューンって飛んできやって、ね。ピャーンって俺またぐらの下のところのさ、ソファーのところにピャーンってついて、もう俺も逃げたよ、もうすぐ、ファッって逃げて。これでさ、助かったと思ってん。そしたらね、なんか右足がジトジトするなんだったら、サンダルの、右足のサンダルの下にさ、たっぷりさ、ビーチがこぼれとってさ、飛んでて、それを俺がこう、足で踏んでんのよ。ひーと思って。なんでこんなことしやがんねん俺はと思って。ほんで、震えながらね、かかと上げながらティッシュのとこ取り行ってさ、ほんでまあこう拭くわけですよ。で、拭いたらしょうがないから、ビューつって拭くの。もう潔癖症だよ、あなた、皆さん知ってるよ、理想の方は。俺でもさ、気持ち悪いんですよ、なんか。それも潔癖症なだけに、これはちょっともうなんとかせなあかんと。ほんでもうなんか今週ね、日曜日将棋指しに行きましてですね、まあ、ちょっと買うかと、これは。ホームセンター、島中に行って買う。まあ、島中って知らないもんね。ホームセンター行って買いに行こうと思って、行ったんですよ。ね。で、3キュッパだったんですよ。やっとだよ。前に行った時に売ってなかったんですよ。7キュッパとかね、人殺しみたいな値段だったら買わなかったんですよ、俺は。ホームセンターおかしいぞと思って。で、たまたま、この前日曜日行ったら、3キュッパでサンダルが売ってますと。ね、庭にもう一足とわけわかんの書いて入ってあったんだけど、俺なんか庭なんかねえやと思いながらそれ選んでたんですよ。俺で、まあ L サイズと S サイズがあったんですよ。じゃあ M と L があったん。まあ、それぞれ L だと。ね、俺足でかいから、無駄にでかいからね。体が無駄にでかいとして有名だから、それでまあ L 探してて、で、僕はブルーをね、大体黒とブルーばかり買ったんですよ。だけどまあ、たまには違う色がいいと。で、その時にたまたま、 薄緑ですよね。グリーンですよ。薄い緑のやつがあったから、それをずっと見てたんですよ。そうしたらなんか、なんていうか、こう、縫ってあるんだよ。サンダル縫ってあって、そのなんか糸がピュンなんてさ、中のやつがピュンって、内側のにピュンっての、こう、糸がピュって出てるやつがさ、3足ぐらいあって、もう一つのやつ、もう一種類のやつはなんか、ホコリが内側についてるやつがあんのよ。これ買われへんなと思って、無理やと思って。ほんで、しょうがないからずっと30分くらいもう格闘してるわけ。どれがいいか、あれがいいか。サンキッパーよ、この値段。俺サンキッパーとなんか格闘するんだ。で、しょうがないから、なんか、中にこう、厚紙っていうかさ、ボール紙みたいなのがこうね、サンダルってあるわけよ。くっついて、それが折れ曲がってるのがあんのよ。それも気に入らなかったんだけど、まあ、しょうがないかと。それでいいやと思って買ったんよ。それをね。ほんで買ってきて、履いたんですよ。家帰ってね。ほんで履いたはいいんですけど、残念なことにね、これはまた俺は残念な人として有名なんだけども、これがまた、小さいんですよ。窮屈なの。なんか、あれよ、これ L じゃなかったかな ?LL かなとかって思う。だから LL って売ってなかったなと思って。ほんで、これ本当の話ですよ。あのね、窮屈なサンダル履いてるんですよ。僕日曜日からね。日月火ですよ。水素が4日ぐらい。そうするとね、腰が痛くなってきて。窮屈なサンダル履くと腰痛くなるんですかみたいな。腰痛いんですよ、なんか。ほんで、そのホームセンターの僕はレシート持ってるんですけど、それにね、返品は1週間以内にお願いしますと書いてあるんだけど、どうしようかなと思って。ほんでなんかあったって、ほんで、昨日とかだから日付っては昨日でいいんだよね。昨日的には、16日にも台風バーって来てんじゃん。台風バーって来ていけないじゃない、返品にね。自転車で台風で飛ばされてる場合じゃないでしょ、俺だって大体ね。これでなんかさ、嫌になっちゃって、今なんか、人生真っ暗になってるんだよね。原因なんでかってサンダルが窮屈だってだけなんだけど。本当。サンダルが窮屈で悲しいっていうことなんですけどね。だいたいね、もっと安くしろって話だよ。100円ショップってなんだよ、みたいな。ねえ。1円で売れよって話じゃん、だいたい。激安セールとかイオンとかでね、書いてるくせに、てめえなんだよと、所詮 20% オフってなんだよって。ね。3980円が 20% オフですとかってね、安かねえだろって話だよ。俺なんか違うよ。だってね、T シャツとかでも、僕はもうね、100円ショップで買いましたね、僕もう T シャツ。買えないよ、女もん。紳士衣料品売り場でなんか服買えないよ、俺も。まあ今まで買ってるし、冬服どうするんですかって言われたら確かに今まで買ってきたのをさ、着るんだけど、なんか知んないけどね、なんか本当に。今俺着てるのは T シャツなんですよね、部屋の中で着てる。まだ俺トランクスと T シャツで着てる生活をしてるんですけども、虫に食われたりするんですよ。あんまり洗わないからね。そうして虫に食われたやつをずっと着てるとどうなるかって、左肩なんですけども、穴が開くわけでしょ？虫に食われちゃうからね。で、それをずっと着てるとどんどん穴がでかくなってね、今かなりラフなファッションみたいになってるんですけど、ただ虫に食われてるのがでかくなっただけなんですけどね。全然かっこいいファッションじゃないんだけど。こんなんだもんな。こんな人がラジオで喋ってるってひどい話だよね、なんか。ただなんか、僕はツイッターやってて、ツイッターでなんか結構ラジオみたいなことできるんですね。ツイキャスってやつですけども、ツイキャスってのは基本的に映像を載せなくてもいいっていうことらしくてですね。知ってます？まあでもね、俺もツイキャスやろうかと思ったんですけど、でもこれ千の川あるしね。千の川のがもう老舗みたいになっちゃってるから、別にフォロワー俺多いんだけど、今更これラジオのあれアカウントじゃないからね。これ、バカみたいなリスナーいるじゃん。マニアな。失礼な番組じゃないで。 リスナーにバカみたいなリスナーとか言っていいのかな、これ。いやいや、いい意味で言ってんですよ。これ褒めてんですよ、これは。ね。褒めてますよ、皆さんのこと。だから、この番組聞いてる人ってよほどさ、人生に屈折した生き方してる人じゃ聞かないじゃん、こんなの、大体。社に構えてなきゃこんな番組聞かないでしょ、大体。思いません？こんなの。まともな人生歩んでる人がこの番組到達するかって話じゃないの、大体。ねえ。まあ、そんなことでね、いろいろあって、本当になんか、大変だなと。で、まあ、本もね、ようやく、9月に買って、また買おうかなって思ってるのがあるんですけど、6冊だったかな。7000円ぐらい。やっぱ高いからね、本当ね。まあ、でも買おうかなっていう。なんかさ、なんか、本一冊とかさ、あとすげえ時間かかるな、アマゾンのね、おしゃれ番号くんの。だから、待ってたり。でも今回は、だけどあれだったから、早かったかな。1時間ぐらい来たけど。だから昨日台風だとか言って、今日めんどくさいとか言ってなんかね。今日でもすぐやんだわけじゃないからだけど、なんか、なんかね、なんかいいおかずねえかなって思ってね。おかずっすよ、夜のおかずなんだけど、なんかねえかな、みたいな。なんか、あるなんか。村長みたいな揚げ酒とかじゃなくて、揚げ酒見てるよ、俺も。村長が言わなくても揚げ酒は見てるよ。揚げ酒はね、犬のように毎日見てるけどもね。それで揚げだか下げだとかボタン押してんだから、バカみたいな。クリックしてる、俺も。意味ないよ、あれ。お金をもらえるわけじゃないんだけど。だけどね、まあ、鬼のような真面目な顔でね、これは違うわ、とか言いながら、俺一人ごとですよ。これちゃうわとか言って押してるのよ。これはないわとか。これはなかなか正しいとか言って、何が正しいか分かんないよ。AV とかエロ動画が正しいから分かんないけど、これは正義だとか言いながら押してるの、俺は。最近ね、そういうのないのよ。なんか。だけど、なんかね、ああ、女の子同士のっていいよね、みたいなね。とかさ。ああ、みたいな。そうかそうかと。そう言いながら見てるよ。だけど、おかずにはなんねえよ。そりゃ、そういう意味ではなかなかね、高校生ぐらいから僕はね、AV っていうものを見てるんですけども、たもう、まあ、それとじゃもう兄貴ですよね。兄貴いるから、四つ上の兄貴いるやつの入っている、ね、彼はもう、彼も借りてましたから、彼が入って、ポンって入れたやつを僕は兄貴が出かけた時に、こっそり兄貴の部屋に入ってですね、スイッチ再生オンってやって、ウィーンって見るわけですよ。音ちっちゃくしてね。ふいんって見て、ほんでこれも大変なんだけど、で、俺がこう、やり終わった後ですよ。やり終わって処理するでしょ？まあ、それはそれいいんだけど、するじゃん、皆さんもすると思うんだけども。ただ、俺は兄貴のやつをね、兄貴が再生、こう止めて停止してる AV を見てるんですから、兄貴にバレたらいかんでしょ？あれおかしい、バレ時間。そうする場合は、カウンターがありますよね。ビデオデッキのカウンターがありまして、ビューって数字入った。でそれで、こう、ビューってってこう、どこで止まってるかっていうのを同じにせなあかんでしょ、ね、どこで止まってるかってこう数字でチェックするんですけど、これビューンって合わせるんですよ。もうピタッともう1もずれないように、もう数字1もずれていけないから、もう、ヒューって言ってね、フェーンって押すわけですよ。違うなので、もう一回ビューンって言ってね。それでバレないようにして過ごしたんですけどもね。だから僕高校時代、高校生の時から見てましたね、私は。最初はね、エロ本から始まった。エロ本って漫画ですよね。漫画。エロ漫画ですよね。から始まって、この AV をが、たまたま再生したら AV だったんですよ。別に AV 見ようと思ったんじゃないよね。まだ当時、一週間レンタルで1000、ん3泊4日で1000円ぐらいの時代ですよ。古いから。もう1000円もするんで、昔のレンタルビデオって。俺でなんか見てましたね。そっから自分で借りたりなんかして、で、例えばなんかもう潰れちゃったレンタルビデオ屋さんなんだよ。3階が全部 AV コーナーなんて、ボーンだってね。これラッキーじゃないですか。もう見たい放題っていうか探し放題だからね。で、持てない連中が、まあ、ごそごそ安いね。木曜日が半額なんですよ。で、ごそごそ見てるんですよ。僕なんかもね、30分くらいずっと見てるわけですよ。ものすごい見てる。白ごとなんとかコーナーとかで見てるわけです もうすぐ見てる。ほんで、ね、たまたま、なんて言うかな、普通に女にしてもつまんねえやと思って、なんか、大人のおもちゃコーナーってのがあってね。ああ、これ面白そうだなと思って。そこに、たまたま、まあ、いろんなものあるんですけど、僕はその、女性器の形をしたね、オナホールとかいうやつあんじゃん。俗にオナホールですけど、僕そんなの使ったことないわけ。別に、それいいじゃない。オナホールなんていらないじゃない。別に。で、俺、いいには、そんなんでも金使いたくないから、その、ローターですよね。いわゆるローターを、安かったからね、300円って書いてあったんですよ。300円。300って書いてあった。これがちっちゃかったから、これ2つ買ったらいいじゃんと思って、買ったのよ。買ったって、その3階に置いたって、その、ねえ。で、まあ、人件費削減だかなんだわかんないけど、夜になっちゃうと、もう、1回しかもう、会計してくれないのよ。会計なり、まあ、会計ですよね。例えばビデオ借りるなり、そういうおもちゃを買うなりしちゃって、1階に行かなあかん、ね。ほんでさ、1階にはさ、バイトのさ、若いお姉ちゃんしかいないのよ。でさ、普通は、AV コーナーの3階にはね、なんか、男のバイトの人がいてくれんのに、だいたいもう夜中な、夜中とか10時ぐらいになっちゃうともういないんですね。1階までお願いしてますとか言ったの。しょうがないじゃない。そら、ローター持って行ったよ、俺は確かにその時。そのローター2個持って行ったよ、触れる手で行ったよ、俺は。そしたらね、女の子やったよ、確かに。レジ、カチャカチャカチャやってたよ、レジレジで。で、なんか並んでる人いたから。で、並ぶの嫌だから、なんか変なものを見るふりして、そんなの見る、その、借りる気一切ないのに、変な洋楽のなんか CD とか眺めたふりしてたよ。これで、その、列とかもうなくなって、誰もいなくなったところを僕はパッと行ったんです。これお願いしますって言った。ほんでね、こう、なんとか、ビデオはさ、すぐこれですねって、ピピピってやってくれたんだけど、さあ、ローターの番ですよ。ローターね。実は僕気になってたんだけど、ローターにはね、何にもこう、バーコードシールなり、300円で書いたシールが貼ってなかったんですよ。ちょっと不安だなと思いました、最初確かに。だけどね、店員の人よ、その子も。女の子、バイトのね、お姉ちゃんだって店員でしょ？だから、ね、当然値段知ってると思って行ったんですよ。そしたら、ちょっとすいませんとか言って。後ろ向き出したりなんかしてね。右向いたり左向いたりしてんのよ。おかしいな、これはと。ね。ほんでね、だんだん時間経ってくるじゃないですか。そうすると、他の客が俺の後ろに並んできてしまうのね。この状況皆さん考えてよ。その中でのやりとりだと聞いてると聞いてよ。そしたら、とか言って、はいっつって、これはいくらでしたかとか言って。ちなみにね、これいくらでしたかっていう間ね、僕たちのその子と僕の間ね、ピンクローターがあるんですよ。おかしいじゃない。死にそうじゃない。恥ずかしくて。ほんで、しょうがないんで、いや、300円ですって言って、こんな感じ。緊張して。300円ですって。言ったんだけど、なかなか、その子もさ、それ例えばだから上に行ってチェックしたいんだけど、他の人がいないからね。他の人もう一人おったらいいじゃない。二人いて、一人の人は確認してきますって言って、そういうシステムだったらよかったよ。だからその子一人やって。だから上に行ったらあかんじゃん。上って誰もいなかったからね。だから300円だと思いますって言うんだけど。だけど行けないから、もうね。もう10代の女の子と、もう30過ぎのおっさんの間でピンクローダーって、俺が手震えてるみたいな状況があって。それで、なんとか俺のね、もう泣きそうな顔でその女の子なんとか300円で許してくれた。300円2個で許してくれた。っていうか、まあ、あのビデオやおかしいよ、3本もビデオ。ちゃんとしろよって、ちゃんと人の羞恥心考えろよっつってさ。これほんとね。ベラベラ喋ってるけど、これ本当の話だからね、言えるのよ、これ。今作ったのちゃうんですよ、これ。本当なんですよ、これ。 でもそれ以来はそういうの買ってないかな。あとなんかペペローションって、まあ、有名なローションがありますよね。皆さんも知ってるかもしれませんけど。まあ、ローションで有名なペペローションなんですよ。ほんで、またこれまだ若い頃ですよね。ペペローションっていうのもあってさ。これ使ったろうか。ね。なんか、使えるかもしれん。ほんで、ちょっと心配やったのが、これって口に入って大丈夫なのかみたいなってね。心配やったんですよ。ほんで、バイトだと思うんだけど、男の人に、これ本当の話だけど、まあ、言い方はこのままですけど、ちょっと前してみるんですけどね。これは、口入っと、大丈夫ですかって。でさ、ああ、大丈夫ですよって。ね、俺の緊張返してくれみたいな言い方されて、本当かなと思って、頭悪そうだしてないみたいなね。ああ偏差値3ぐらいのやつに聞いちゃったからさ、大丈夫なんてさ。偏差値3ってなんだよ。そんなのねえよな。0点でも偏差値3にならないんだけど。あるかな。よくわかんないけど。でもまあ、そういう恥ずかしい時代ありましたよね。ほんと若い時は。そういうのを、通ってきて、この今に至ってるんです。僕はこのラジオさんの方でこうやって喋らせていただいてるんですよ。皆さんの前で。ほんと恥ずかしいよね、僕。ほんとに。もう嫌ですよ、僕はなんか。いいんでしょうかね、こんな番組やってて。ほんとに。すげえ聞いてる人に、すげえアクセスしてるんだよな。なんでこんな多いんかな、これ。アホっちゃうのっていうぐらい来てるんですよ。おー、結構来てますよ、これ。なんすか、これって感じなんか。おー。びっくりですよ。でもありがたいんですけどね、これは本当に。はい。まあ、そんなことありながらね、なんか来てますけど。なんかね、番組をね、やらなかった。まあ、1ヶ月以上経っちゃったのは別に特別やる気がなかったとかいう意味じゃないんですけどね。なんか、何ですかね。やらないとやらなくなっちゃうみたいなとこありまして、うん、な感じで来てたんですかね。あとはなんか時間、要するにちゃんとフリートークできる素材がないとまずいかなとか考えちゃったりとかして、で、なかったら喋れねえじゃんとか思ってるからさ。あ、ちょっと待って、ね、ちょっと同じじゃん。なんかだからそういう意味で言うと、そういう風に考えていたっていうところもありますね。特にさ、変わったことがないので、ね。特に変わったことがなくてゴミの中に暮らしてるってだけだから、だからあんまり喋ることも特に変わることがないと。いうわけでなんかリスナーのことに申し訳ないなと思いながら、まあだからこそ番組で更新できないんじゃないかと思って、まあそんなことかな。だから別にやる気なくなったわけじゃないので、ぜひ、そういうことを分かっていただきたい。だからそれでそういう意味で今日はね、特にフリートークすることないなと思いながら、結構コメントの方が溜まっちゃったんでね。コメント溜まっちゃったんで、ネカマさんとかユージローさんに悪いなと思って番組をちょっとやってみて、で、その中で喋ることがあれば、喋ろうかなと。今日ちょっと、早口すぎますね。ちょっと、僕はちょっと、パーソナリティ的に今診断すると。多分もう一回聞き直してみるけどね。一応俺終わってからちゃんと聞き直すんですよ。一回以上絶対ね。でもまあしょうがないな。これを取り直しするわけじゃないけど。結構ね、一応番組をやる上においては、この喋るスピードってのも重要なもんで、気をつけてるのはね、結構緊張してると早口になっちゃうんですよ。これ多分早口になってると思うんだよね。今回の喋るスピードって結構早い。それは多分ね、原因簡単でね、緊張してるから、多分久しぶりだからね。なんですよ。だからあとはその間に耐えられないとか、今日はそうでもないんだけど、ただ早口になっちゃってるっていうのは、緊張してるからですね、っていうことでございましてね。ということで、あとはなんだろうな、特にないんだけど、料理の話か。でも最近あれだよね、なんか、ひき肉ですよね。ひき肉はイオンで半額で売ってたから、そのひき肉をどうやって生かすかってことを考えていて、それでスープを作ったり、 そぼろ的な感じだよね。醤油と砂糖で味をつけて、で、玉ねぎを買ったんですよ。ひき肉と玉ねぎでどこまで料理ができるか、飯のおかずになるかって考えて、それでなんかそぼろ的なようなものを作って、それをご飯にかけて、そんでポイントがあって、生卵が必要なんですよ。で、生卵とそのそぼろ的なものがあると食えるんだよ。まあそれに紅生があればなおいいんだけど、まあ金がねえから紅生は買わないんだけどね。あとね、あとこれ皆さんに使ってもいただいても全然構わなくて全然採用してもらってもいいんだけども、ツナ缶とツナマヨって有名でしょ？ツナ缶とマヨネーズですよ。これ誰でも考えつくじゃん。で、俺は、それに生卵を入れたら栄養価が高くていいんじゃないかと思って、ツナマヨ卵ご飯っていうのを考えたんですよ。結構うまいよ、これ、実は。ツナ缶って塩分多いじゃないですか。で、生卵を入れることにより、マイルドになるんですよ。生卵結構すごいよ。卵ってすごいよ。やっぱり、栄養、高タンパクだからね、すごくいいんですよ。あれ一個だけでも。で、卵って結構安い。俺が今買ってるのは、イオンが多分今一番普通、普段売ってる値段で安いんだけども、10個で178だから、1個20円しないんですね。安いじゃないですか、これ。使わない手はないでしょ。で、それに、もう一味欲しいからスープを作ったり、さっき言ったひき肉と玉ねぎと、まあ、ウェイパーってやつが中華スープの素って有名な赤い缶のやつがあるわけですよ。缶のやつで。俺500買ってるんだけど、イオンで安売りしてて、500g で7キュッパなんですよ。安いでしょ？昔1000円してたね。キュッパチしてたんだからね。だから、180円も下がってるんですよ。むちゃくちゃ安くなって。で、そのスープを作り、あとはですね、もう一品なんか欲しいなと思って買ったのが、たくあんだったんですよ。で、たくあんってね、たまーに食うとむっちゃうまいんですよ。知ってます？たくあん。それでたくあん、ツナマヨ卵ご飯とたくあんとスープでやってたんで、結構食えるよね。で、そういうイオンの僕はその、2階のファミレスで死ぬほどドリンクバー飲みながら日記を書いたね、8時半に出ましてね。で、その後1階の食品のコーナー、フロアを鬼のような顔でこうどうしようかなーつってうろうろすると。で、何を食べたらいいかっていうね、ことを考えるの好きだから、どうしようかとね。おかずは何にするか。うん、それで結構考えたのが、そのツナマヨ卵とたくあんとスープね。だ、たくあんうまいですね。うん。だからそういうのをなんかいろいろ考え、要するにね、料理って組み合わせだから、一品だけだとしんどいからね。一品よりも二品以上が料理だから、一品だと厳しいんですね。だから、どういうことかって、一つの味だけだと厳しいから、なるべく二品以上にする。まあ当然、より良くすれば三品なんですけど、そういう時に例えば漬物的なものだよね。たくあんってそういうことだよね。そういう風にしたりとかしてやってるんですけどね。それはまあ1時間ぐらい歩きながらですね、で2階の新商社用トイレでものすごくおしっこのくせに、踏ん張ってしてるんですよ。女性のような気になったりするんだけど、まあそれでジュージューってやって、うん。うんこ出てないんだけど、トイレットペーパーで拭くのよね。好きなの。うん。多分こんなこと聞く人はね、このリスナーだけだと思うよ。俺がそんなことでどうやっていいもんね、大体他の人。ね。絶対もうどうでもいいじゃん。だからまあそんなことをしながらね、生活してるんですけどね。あとなんだろうね、パスタがあって、でパスタをね、だからその、ミートソースのさ、レトルトのやつがあって、それに、こう、なんか肉がないんですよ。入ってないのね。だから、ひき肉で作れねえかなと思って。ひき肉で、レトルトのミートソースなんてほとんど肉入ってないんだから、野菜も入ってないんだから、これ、フライパンでやって、炒めたやつに入れちゃって、 かき混ぜたら結構うまいのができるんじゃないかとかいろいろ考えてるわけですよ。楽しいよ、なかなか、ほんの。そんな感じかな、なんか。あとはさっきも最初にその、さっきも伝えていたんだけども、夜のおかず的なものどうしようかな、みたいな感じあるよね、なんか。なんか抜けねえな、みたいな感じある。エロ動画じゃ抜けねえんだよな、って話さっきもしたけど。どうしようかな。抜くか抜かれるかだからね、人生ってのは。ただこれ、ある程度皆さん年を取ってくるとわかるんだけども、女性の方聞いてたら、もうありがたいんですけどもね。簡単に人生って何ですかなんてね、若い子に聞かれたら大体簡単なんですよ。答えて、皆さんもね、聞かれたら答えてくださいね。抜くか抜かれるかってことですから、ここが一番大事なんですよ。学校の先生ってそういうこと言えないでしょ。で、テレビもなかなか言えないじゃないですか。でも簡単に一言言ったらそういうことなんだよね。だから、抜けないってまずいんですよ。ね。抜けないってかなりの悩み事になっちゃうんで、それは僕かなりのちょっと今、痛手をこぶってるっていうことになってですよね。当時ね、僕高校生の頃にですね、近くにわけわかんないよくあんねや、なんか古本屋兼、なんかそういうね、大人が見るエロ雑誌みたいなのを売ってる店があって、当時ね、僕がそこになんかコソコソ入ってって、雑誌みたいな、あれ古いやつは古本だと思うんだけど、その雑誌に、なんか付録がついてるとか言って、付録付きとか言って、なんだろうなと思ったら、行く行くカセットテープ付きって書いてあってね。俺ね、そういうセンス好きなんだよな。なんか、すごい好きだよな。間抜けな AV のタイトルとかはもう 大好きだよね、なんかね。ほんと好きなんだよね、なんかそういうの。そういうなんか放尿だよ、おっかさんとかね、そういうの好きなんだよね。ちょっと古くて申し訳ないんだけど、島倉千代子さんの歌で誰もわかんないと思うけど、東京だよ、おっかさんって知らないと。元知らないかもわかんないんだけど。ねえ。まあそういう、くだらないっていうのは好きですけど、なんかね。だから恋愛の話をしてくださいっていうようなことは、だから中間さん言ったけど、確か恋愛しなきゃさ、やれないじゃないですか、ぶっちゃけると。やれないっていうか、なんか父揉めないじゃない、簡単に言ってね。風俗僕行くタイプじゃない、僕一回も行ったことないんですよ。風俗派じゃないから、なんか何この日本じゃ何彼女を作んないとおっぱい揉めないらしいでしょ、なんか電車でやったら捕まっちゃうんだ俺みたいなやつ。というわけで、なんか彼女を作んなきゃいけないのは確かなんですよ、それ。だから恋愛の話と繋がってて、その恋愛ってのは僕よくわからないんで、なんか好きだとか言わなきゃいけないでしょ、好きだとか言って言われたりとかして、ね、おならとかしたりもするけど、その、好きだとか好きですと言われて、ほんでそうですか、わかりましたとか言ってなんか行動するんでしょ、映画とか言って飯食い行ったりとかするんじゃないですか。そして夜のそういう常時に至るという時に、ね、男はそういう、日頃こう溜まってるストレスってあるんじゃん、ストレス、ストレスというかこう、やりたいことがいろいろあるわけですよ。女の子だに対して、こうした、したら、こうしたら、どう、なんか、ああして、右行って、左行って、右行くとか、そういうね。ほんと俺映像で見ていただきたいのは、アクションでやってんだからさ、ラジオで喧嘩だけど、ね、だから鶴子師匠のさ、鶴子師匠のラジオ聞いてた人いるかではあんねんけど、鶴子師匠の名言ってあるんですよ。僕は、高校生ぐらいの時ですかね、鶴子師匠の4時ぐらいにやってて。あれは日本放送でしたかね。で、必ず奥さんとかで話をするんですよ。主婦の方とか。鶴子ではまあ、とか言って話すわけね。ほんで必ず聞く質問があるんですよ。僕それ僕大好きでね。今僕それがほとんどもう人生のバイブルになってるようなもんでして、必ずね、鶴子師匠ね、主婦の方に聞くのはですね、乳頭の色はって聞くんですよ。これ大事です、皆さん。このラジオ戦の中は聞くためには必要、必ず聞いてね。乳首の色はって聞かないんですよ。鶴子師匠は。わかりますか？乳頭なんですよ。何言ってんだ、お前はと。旅と何言ってんの、頭おかしいんか。ね。言う人はいるかもしれません。違うんです。乳頭と乳首の違いを説明せよって言われるかもしれませんけど、乳首はですね、 豆と乳輪で構成されてるんです。ですよね。だけど、鶴光章が言いたいのは、乳輪は関係ないって言ってるわけですよ。わかりますか？だから、その豆のとこの先っぽの色はっていうことです。大事です。それがもう一言で、もう乳頭の色はと、こういうことだと思いますよね。男なんてのは所詮、所詮って言い方おかしいですけど、そういうことを僕は高校生とか聞いてましたんでね、こんな人生になっちゃったというものなんですけど、, 笑い事じゃないよね。でもまあでもそういうことなんじゃないかなって思うんだよな。なんか、だから付き合わなきゃいけないんでしょ。だからそういうこと言うと、すごく困ってるんですよね。なんか藤沢なんかね、友達と歩いても、藤沢って知ってる人知らないかもしれないけど、地方の方藤沢とか言っても知らないかもしれないんだけども、まあそういうのあるんですよ。市があってね、その道を歩いてましたよ。駅前の北口ですよ。僕あれ友達と歩いてたんですよ。押したらね、なんかわかんないけどさ、なんか外国の方よ、なんか東南アジア系の方でね、二人ぐらいいて、路地、その、車道があって歩道があるんですよ。で、歩道は僕右側歩いてたんですよ。で、そこに、フィリピンなのかわかんない、わからないですよ。僕国籍知らないからね、その方、知らない、方々知らないんだけど。必ず僕そこ通るとね、お客さんマッサージって言われるの。あのね、友達いるんですよ。友達と僕ですよ。必ず僕に言ってくるんですよ。いらないじゃね、僕。胸元は通るんですよ。で、またその友達とまた U ターンしたりなんかするわけで。そしたら必ずまた同じ人ですよ。お客さんマッサージーって言われるの。俺どんだけ性欲強いねんって。そっちの友達に言えやって帰り U ターンの時にね。前これね、10回ぐらい言われたことあるんですよ。多分ですけど、体が身長が高いでしょ。無駄に185ぐらいあるから、チンチンがでかいと思われてるんですよ。全然大きくないっすよ、僕。これリスナーの方もね、僕先言っとくけど、身長が高いからチンチンがでかいとか思われたらね、心外なんですよ。全然大きくない。こんなもんジャイアント馬場さんなんか 2メートルあんのかみたいなね。ないですから、あんな普通ですよ。なのに、世の多くの女性は勘違いしていて、背の高い人は、チンチンがでかいとか、性欲が強いと思ってる人いるかもしれないけど、僕全然性欲なんか強くないね。普通より弱いよ。うん。たまにちょっとこじょろってやるぐらいですよ。こじょろってやるぐらいだから、言われるのなんかしんないけど。でね、なんだろうなぁ。最近はだからなんかそういう意味ではなんか、あっさりしてて、全然そういう気も起こらないんですよ。だから多分、まあ、当時村長の番組、裏線のかとかやってた時にもね、綾瀬はるかちゃんがどうのこうのってやってたんですよ。ね。やってて、言ってましたよ、僕も確かに。でもね、今ね、綾瀬はるかちゃんが俺、例えば今俺の隣にいるとするでしょ？これ仮の話よ。例えばね。じゃあどんぐらいで、綾瀬はるかちゃんがね、俺の隣で、父掘り出して横に寝てたとするやんけ。それね、例えば。じゃあ俺どれぐらいチンチンの反りがマックスになるかって問われた場合に、綾瀬はるかちゃんですよね。綾瀬はるかちゃんが、ね、ブラジャーとか取ったりなんかして、横にちょっと寝てたりするやんけ。ね。どうかなと考えるんだけどさ、そんなに反らないと思うね。だからそれはね、相当ちょっとダメージ大きいかな。だからなんでそこわからないんだけど、なんでかね、結構重大な問題なんだよね。だから、綾瀬はるかちゃんが、俺のことが好きですとか言えば変わるのかもしれないね。だから、僕のことを好きだっていうのを振りかけてくんねえと、多分立たねえ、あんまそんないって感じするよね。それが結構でかいかな。でもさ、それ言っちゃったら、綾瀬はるかちゃんが俺のこと好きなわけないじゃん、みたいな。それは無理だよね、みたいな話があるから、だからかなと思ってね。そうそうそう、だから。あとはなんだろうな、俺の話じゃないけど、 矢口いるじゃん、元モーニング娘。の矢口まりまりいるじゃん。あいつだってさ、早く復帰すりゃいいんだよ、別に。これさ、ちょっと、今はちょっと思いついたけど。何謹慎とかしてんの、もういいよと思って、なんか、別に。うん。もう出ちゃえばいいと思う。すいませんでしたとか言って、ついついやっちゃいましたとか言って、言ったらいいのよ。謝罪すればいいのよ、それは。ダメージとか、そんな負わなくていいよね。っていうか、俺これ、もう1時間経ってから喋るようなことじゃないかもしんないけど、てか時間かかっちゃうかもしんないからね、あれでもだけど、あのね、僕ね、最近そうそう思い出したから言うけどね、最近僕発見したというかね、発見し実践してることがあるんだけど、後悔、要するに例えばその、過去になんでああいうことをしちゃったんだろう、なんでこういうことが起こったんだろうってことを考えないようにしたんですよ。だから反省させると犯罪者になりますっていう本がきっかけだったかもしれません。それ直接繋がってるかどうかわからないんだけど、最近どういうふうに僕はしてるかっていうと、なるべく過去のことは考えないようにしてるんですよ。なんでかっていうと、過去のことを考えてしまうと、僕みたいな人間っていうのはどう考えちゃうかって言ったらですね、後悔しかしないんですよ。いいことに使うならいいですよ。リスナーの方々もちょっとぜひ、リスナーの方もぜひそう覚えておいてください。いい思い出に浸るんだったらまだいいですけども、落ち込むとかですね、なんでこんなことしまったんだろうっていうことの繰り返しをするような性格の方はですね、過去のことなんて考えない方がいいです。で、僕はそれをしています、最近。最近気がついてやってるんです。あ、俺はこれをやっちゃってるな。なんでサンダル買ったんだろうって、もう考えない方がいいですよ。なんでサイズがね、小さい使っちゃったんだ、そんなの考える人はありません。もう失敗したと思ったら失敗したことだけ十分だから、それをね、なぞることはないです。いいこと一個もないもん。だからもう、どうして例えば、なんで俺は、お母さんは2歳のことで、2歳の、僕は2歳の時に亡くなっちゃったんだろうとかね。考えない方がいいです。いいことないんですよ。僕たちっていうのは人間が生きられるのっていうのは、過去にも生きられません。未来にも生きられない。今しかありません。今しか生きられないんですね。で、その時に、未来のことっていうのは多少考えることに意味あるかもしれない。計画とか目標を作る場合にね。ただし、それも難しいんだけど、不安になったりする人いるの。取り越し苦労する人いるんだよ。だそういう人はね、これカーネギーっていう人の本、ディル・カーネギーの本に書いてあるんだけども、一日単位で考えろってなるわけね。わかります?だから過去のことも考えない。未来のことも考えない。これ一日のスパンで考えろって言ってるわけ。で、それすごい正論なんですよ。別にそれそっから取ったわけじゃないんだけど、それって正しいのね。カーネギーがこれ考えたことじゃないらしい。彼はいろんな本を読み漁り、そういうのは結論に至ってるんだけど、まとめてそういう話してんだけども。そうしないと、心配や不安や取り越し苦労は未来の方ではするし、過去の方では後悔してしまうと。いうわけで、そこのとこでがんじがらめになっちゃうから人間って、頭がいいって言ってもいいんだよ。イメージとか思考っていうのはもう、過去未来関係がありませんから、もうどこにも行くんですよ。そういう時にこう、心に、今の自分にダメージを与える思考ってするの、ボンボンボンボンね、感情がどんどんでいくでしょ。それはね、やらない方がいいです。反省なんかしない方がいいと言っちゃってもいいです。僕なんかから言わせれば。しなくていい。自分はなんで周りに迷惑かけてんだろうって言ってるんだったら、そんなことを言うよりも、自分がもうちょっとまとマシになった方がいいよねって考えた方がいいです。はい。そんなこと言ってる暇はないよって感じ、なんか、俺からすると。うん、まあ、俺41だからね、もう時間、自分の人生の残り時間考えてもいい歳だから、だからこそ考えるよ。そんなこと考える奴は、暇がある人間だ。まだ自分の人生に余裕がある人でしょうねって思う、なんか。ないよ、正直に言うと。俺たちの残り時間、人生の残り時間っていうのは、刻々と削られてるって意識しなきゃいけないんだよね。自分まだ死なないよって思ってる人いるかもしれない。死なないかもしれないし、死ぬかもしれない。誰にもわからないからね。だけど、残り時間は減ってんからね。だからこそ一日一日っていうものを、別に明日死ぬような設定で考えるという人もいるけどね。偉人と言われてる方でいるけど、なかなかそれはできません。まともな精神で生きられないから、それはね。 だからそれは難しいんだけれども、ただ我々が生きてるってことは我々の持ち時間が減っているということですから、それを意識して生きていった方がいいです。はい、よくそれをやってますからね。だからあの、明日死んでも後悔ないかったってそんなことないよ。だからこれ前にも喋ったけど、どんな生き方したって後悔はするのね。だから例えば今言った通りに、考えない方がいいと言っても、死ぬ病気にかかったらね、俺は振り返ると思うよ。それはまだしょうがないという話です。だから、そうじゃない段階においてそういうことは考えない方がいいってことだね。うん。やめた方がいいよ。なんでこうなんだ、なんとか、マイナスの思考をしたり、マイナスの言葉を吐く人がいるんだけど、そういうことをしちゃうとどうなるかって言ったらね、人が寄ってこなくなっちゃうんですね。マイナス思考の言葉とかさ、愚痴とかさ、嫉妬とかそういうやつっていうのは、人を寄せ付けなくなっちゃう呪文のようなものなんですよ。僕ほとんどそういう言葉使ってないです。例えば、この番組で人のね、悪口言ったりするんだけど、俺基本的に考えてることがあって、笑いにするのが基本なんですよ。本当にこいつ死ねとかいうやつよく書く人いるんだけど、ツイッターでとかも、あるんです。あ、ダメなんです。なんだろう、ユーモアがないとダメなのよ。毒の前提はユーモアがないからダメです。本当に人を傷つけるような発言はよくありません。それは相手を、見てる人を不快にするし、近づけなくなっちゃうし、その人を歪めてしまう要素になるんで、やめた方がいいですから。だからこの番組では言うけどさ、基本的に笑いになるような要素を作ってやってるつもりだからね、それを分かってない人が多いですね。非常に。言葉ってね、狂気ですよ。使い方によってはね。多くの人が見えないからね。言葉ってのは走ってるで見えないじゃん。例えば俺があーとかって、あーが口からボーンって出てくるわけじゃないから。発話なんかそうだけど、ボーンとか出てこないでしょ。言葉の文字のあーなんかでプラスチックでバーン出てこない。だから平気で人の悪口で傷つける言葉平気で出しちゃうけど、それはまずいよね。狂気と一緒だから。ナイフで人を刺すのはどこ違うのってこと。血が出ない誰だけじゃんって話だけど。血が出なきゃいいのかって話だけど、それはまずいんだよね。だからそういうのすごく心がけていますよね。この番組なんかも本当にそういうところは抑えてないと、5年もやっててさ、そんなん気づかなかったらバカじゃないみたいになっちゃうから。だからそういうのはなんか気をつけてはいるんだ。ツイッターもそうだからね。ツイッターなんかもなんか、下ネタをもっとつぶやきたいんで、まあそれはしょうがないとしてもさ。まあでもラジオでは言ってるけどね、一応。まあそれはなんか、そういうのをなんかこれは番組せっかくやってるからね、皆さんにお伝えしようということなんですけど。は、気づいたらもう1時になっていると。10月17日の1時になってしまいました。ということで、もうすぐ1時間10分になっちゃうので、152回の放送は、そろそろ、終わりにしようかなと思います。いかがだったでしょうかね。あの、長く喋っちゃいました。久しぶりですけど。コメント、メールの方、いつでも何でも募集しておりますので、皆さん、はい、書いてください。七詞でもいいですよ。ゆきえさんに言っとくけど、七詞で書く場合はさ、七詞って書いた方がいいよね、ゆきえさん。あ、どっちでもいいか。でも七詞って書いた方が、あ、書かなくてもいいや。ゆきえさんめんどくさいんでしょ。いいや、いいや。俺が七詞という風に言えばいいんだよね。まあ、何でも書いてくださいよ。まだまだやりますのでですね。質問をしてください。ゆきえさんもさっき言ったの恋愛の話、どういうこと聞きたいのかと書いてください。私、お答えします。わかりやすく聞いてくれると、それに答えやすくなるのでね。お答えしますのでね。チンチンは何色ですかとかってね。普通に茶色だけどね、とか言って。シーンとかね。シーンになるよね、多分。そう言ったら。ね、茅ヶ崎されたらシーンになるよ、多分。チンチンは何色ですかねとか言って。それは多分薄茶色じゃないですか。シーンになるよ。終わり。